都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
お願いします。どうも、都市ボーイズの早瀬です。よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、は
い、ということで
始まりましたけども、
普通に名乗ったの初めてやないですか。
1年ぶりぐらい。
本当にね、ずっと嘘つかずに、本当に。
今日はね、嘘なんかついてらんないんですよ。
狼少年と一緒で、最近岸本ですって言われても、あんまり信じれないです
よ。あ、そっち
よ。ほんまに外国の人じゃないかなと思ったりするんですよ。
そうですね。
嘘ちゃうかなって
思
って。
よく英語使うしね。
うん、いや、使うかどうかわからない。よく噛んでるでしょ、英語。
発音がね。
まあでもね、岸本さんが、その、まあ、海外の方の名前にならないということは、
この法則ですよ。
ね。
私が殺人鬼を名乗らない日、イコール、ゲストが来た日でございますよ。
そうなんですよね。まあ、そのゲストっていうのも、まあ、結構前か、1ヶ月前ぐらいから、まあ、告知をさせていただいたんですけれども、
ね、
まあ、ツイッターとかでもね、
はい、
ちょっと仲良くなった方がいるんですと。
うん、早瀬くんのね、はい、仲良くなった方
ということで、まあ、簡単に紹介すると、まあ、あるちょっとね、闇イベントで。
何なんだその闇イベント。そもそも。
知り合って、仲良くさせていただいて、2日間ずっとまあ、ちょっとその話を聞かせていただいてて。で、仲良くなるし、じゃあちょっと出てくださいよって簡単に言うと、おいっすよって。よく話も聞くと、ちょっとまあ住んでるとこも近いということで、あ、じゃあぜひってなって、ちょっと今回これが。
そうですね、
決まったということで。
まあね、もう告知結構してるんでね。まあ皆さんね、お待ちかねたと思いますけど。
職業先に行っちゃいますじゃあ。
そうですね、じゃあ早瀬さん、はい、どうぞ。
漁師の方なんですよね。
でございます、
はい、海じゃないです、山の方。
そうですね、山で活躍されてるということで、今日はね、だから完全に漁師スペシャルということでお送りしていきますよ。
はい、はい、ちょっとじゃあ呼び込みだけさせていただきます、はい、じゃあゲストはこの方です、どうぞ。
あ、こんばんは。
ね、まあ、ちょっとお名前をね、まずはじゃあ。
どうぞどうぞ、名前。
は
い、
名前。名前は、これ、はい、七節です。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
七
節さんそうなんですよ。ずっとね、ちょっとまあ、闇イベントでね。
なんなんそれ、闇イベントって何何を。
闇イベント、まあ、そうですね。
あんまり言えないような。
言えないイベント
って。あんまり言えないようなやつなんですよね、でもね。
そうです、
ね。うん、言っちゃいけないやつなんですよ。
いや、どういう。
いや、そうなんです
よ。どういう、だって集まりから。
漁師と作家が集まるんだから闇だろうが。
繋がらないよね。
いやいや、まあ、いいんすよ、そんなの。そこは別気になるところじゃない。
そこはじゃあ広げなくていい。
でも話聞かせていただいて、
はい、
2日間でしたよね、確か。
そうですね、2日丸々。
丸々一緒にちょっと話させていただいて。早瀬の方が。はい。
もうちょっと惚れ込んでしまって。
ずっと質問だって。
いやいやいや。そんなことはないんですけど。
うん、まあ。って感じなんですよ。
そうなんですか。
そうそうそう、一緒に。っていう感じなんですよ。
まあね、僕は今日がね、初対面ということでございますけども、はい、もうね、本当に聞きたいことがいっぱいあるんですよね。まあ、なんでもう、
はい、
早速ね。
そうですよね。
いろいろ聞いていきたいなと思っているわけですけど。
はい、まあ簡単になんですけど、
うん、
漁師ってそもそもどういう職なんですかね。
今現代は、
うん、
職という位置づけではないですね。
ほう。
というのは、
はい。はい。というのは、やっぱりその戦後の高度経済成長とともに、
うん、
衰退していったものなので、現在はそのお金、働いてお金にするというのが多分現在の職業という位置づけだと思うんですけど、そういう媒体ではもうほぼなくなってるので、そういう意味で漁師という確たる職業としてはないですね。
なるほど。仕事ではなくな
りつ
つあるというか、
はい、
ほぼ違う。
全国にその漁師一本で、
はいはい、
食べている人っていうのはほぼゼロで、
ゼロなんすか。
はい、ただもしあえているとすれば、北海道のヒグマウチですかね、
うん、
ヒグマを、はい、取る人たちが、
うん、でっかいやつでしょ、
うん、そうですね、はい、
流れ落とし銀 赤かぶと。
まあまあイメージ通りだろうね、うん、多分
すごいなそれでも、
はい、なので現代の漁師はほぼ、二足のわらじなので。
なるほど、何かしらやってると。
そうですね、その漁期がやっぱりその1年としてあるわけではないので、うん、法律で漁期というのが決まっていて、うん、その漁が解禁になってから、やるという、まあ、季節限定漁師っていうのが多い。あと皆さん本業で多分サラリーマンをされていたり、うん、農家をされていて、ね、その農家の、まあ、畑を守るというのを兼ねて、うんうん、漁師の、まあ、狩猟とか罠免許を取る人が多いんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
その、はい、漁ができる期間ってどれぐらいなんですか。
はい、毎年決まってまして、うん、11月15日から、翌年の2月15日までの3ヶ月が漁期と言われています。それ以外は、害獣駆除の期間になるので、漁師の2年目以降に駆除参加ができるようになるんですけど、うん、それは市から、駆除依頼が来て、それが、猟友会に入って、猟友会に登録しているメンバーに、通達が行って現地に行くというのが大まかな流れですね、はい、
なるほどね。
すげえな、なんかちゃんと決まってんですね。なんかもう荒くれ者ばっかりで
金融、うんね、
機関とか関係ねえぜっつって領事持って行くやついんのかなと思ってたんですけど、
う
ん、
今日は限ってるから行くか、うん、
満月の日か行くかみたいなね、うん、かなと思ってた。そういうのいないですよね。でもね、普通ね、
昔はやっぱ、うん、農耕民族だった時代はそうだったと思うんですけど、はいはい、現代はないですね。
やっぱりちゃんとルールができてるから。
このイメージでさ、うん、だいぶね俺らギャップがあるんだね、
う
ん、現実にやってる人とは ね、
う
ん
う
ん、
ね
面白い。
だって岸本さんもね、最初お会いした時に、うん、なんかもうむちゃくちゃムキムキのやつ来るみたいな、
そうそうそう、
ジム帰りみたいなやつ来るかなと思ってた、
う
ん、だからそのまあ直樹さん普通にね、
そうそうそう、
スラッとした感じの、
いやもういわゆるね、あの、うん、なんていうの、シャツパンツスタイルとか、
そうそうそうそう、
ね、サラリーマンっぽい感じの、うん、
面接受かりやすい格好で、
そうそうそう
来られてるから、
なんだろうな、見た目もね、なんていうの、爽やか系で、うん、アンタッチャブルの柴田さんに似てる、
うん、ああ、それもう
確かに
10年
言われ続けてました。ああ、やっぱそうですね、うん、でももう似てるし、なんかやっぱり、うん、イメージとはだいぶ遠いんですよ僕のいわゆるその漁師
はいはいはいはい、ちょっとわかります。でも
まあ、ヒゲ面で、うん、なんつうの、やっぱ、ヒューガ小次郎みたいなさ、袖の部分ちぎれてるみたいな、ベストみたいな着てるみたいな。
頬に傷あって。
そうそうそう。いや、本当そのイメージじゃない。
そんな感じですよね。
う
ん、
だからさ、そう、うん、今日来た時に、えって思って。
そうそうそう、そう、うん。ずっと質問してましたもんね。ほんますか
ほんます
か、山ほんま入ってます山ほんま入ってます
疑ってたわけじゃないけど。
嘘でしょ。
うん。そうそうそう。いや、でも、だからびっくりだ
な。スラッとされてるんですよ、うん、本当に。
でもね、うん、ちょっとその、始まる前にちょっと聞いちゃったけど、うん、結構ね、そういう、あれなんですよね。いわゆる僕らが今言ってたようなイメージの人、そんなにいないんですよね。
そうですね。まあ、リンチとか、
うん、とか。
一部いるぐらいですか、その、すっごいムキムキな。
それもうマッチョってことですか。
マッチョとかもそうですね。
なんかすごいとこボコボコになってるみたいな。
俺が。それは、あんまいない。
いない
ですね。いないですね。
はい、ですね。
傷あるやつとかもいます時々。
いますけどね。
いるんですね。
いますよ。その、イノシシにやられたとか、クマに引っかかれたとかは、いますね。
クマっすよ。
クマ
っすよ。クマっすよ。
大多数は中年太りですよ。
そうなんです
ね。お腹どでんとか、人が。
いわゆるじゃあ、普通に居酒屋にいるおっちゃんみたいな。
そうですね。
体型というか。
はい。
面白いですよ。なかなかね、うん、だって直接聞かないと分かんないじゃないですか。
そうです。でね、もう一個、うん、その僕が思ってたギャップっていうと、うん、若いんですよね。
若い。
ちょっと年齢ね、うん、聞いちゃって大丈夫ですか、年齢。
いいですよ。30代前半です。
ですよね、うん。
はい。
同じぐらいですよ。だから
そうなんですよ。全然僕と普通に同級生とか。
岸本さん38ですから。
違う違う違う。なんで6個さばようの急に。やってやめて。31ですからね。はい。
年齢うるせえんすよ。年齢うるせえんすよ。
今年に、
ね。年齢うるせえ
んすよね。なんで6個だ読む必要ないじゃん、その、今の流れで。
若いですよね。だって、平均どれぐらいなんですか、漁師さんって。
平均ですか、 全体平均するとやっぱり50後半ですか。
ということですよね。
はい。それデビューがそもそも遅いってことですか。でももともとずっと入られてるからってことなんですか。デビュー遅い人もいるんですかね。オールドルーキーみたいなやつもいるんですか。
あ、いますいます。全然それは50から始める人も全然いますよ。
なかなかね、50超えて。
だからでも仕事を辞めてから始める人はいるんじゃない。
すごいですね。でもね、うん、でなんか漁師さんってちょっとさっきお話聞いたんですけど、はい、罠仕掛けたりだとかいろいろなんかカテゴリー分けてるじゃないですか、うんうん、分かれてるじゃないですか。
はいはい。
でまあその七福さんの言うところ、今やられてることの主なことって何ですかね。漁だというと、
漁というと、
漁で言うと
私は、罠漁ですね。
はいはい。
罠がメインというか。
そうです。
どんな罠なんですか、ね、簡単に。
くくり罠ですね。
くくり罠。
はい。くくり罠というのは、例えばその木に、うん、ワイヤーないし、縄を引っ掛けて、はいはい、そこから罠を伸ば、あ、縄ですか、縄を伸ばしていき、うんうん、土の中に罠の仕掛けを、はい、まあ、掘って埋めるわけです、
うんうんうん、
でそこに、足を踏み入れた動物の足に、
うん、
まあ、そのバンと踏むとその足にこうパシッとこ
う、はいはいはい、絡まるというか、
そうですね、キュッと締まるような仕掛けをしているのがくくり罠。
あ、よくなんか漫画みたいなので、はい、なんだ、イノシシみたいなのがこう逆になっちゃってこう木の上にぶら下がってるみたいな状況になる、
はいはいはい、
あれですか。
ないですね。
足が固定されて動かなくなるってことですよね。
そうです。その罠が足にこう、
ああ、もうそこで、もうそれこで固定できる。
するの恩返し、するの恩返しシステム。
システム、
ね、システム。
でもああいうガシャンっていう感じじゃないですよね。その鉄で。う
ん、ああ、いわゆるっていう感じですよね。トラバサミ的なのはあるんですけど、うん
う
ん、
はいはい、
ほぼそれはネズミ捕りとか、その動物園の中の危険種とかですか。
あ、
まあ、そのもっとその海外とかになっちゃいますけど、
うん、
そういうのを仕掛けるのに使うものです。今はほとんど箱罠かくくり罠で獲物を取るというので、漁師 の、 その講習会では箱罠とくくり罠の講習をやってますね。
へ、
はい。
じゃあやっぱそれもだから僕らのイメージじゃないですね。
みんなが猟銃片手に、
う
ん、
そうそうそう、ね、
ですごい生きったやつは両手に猟銃持ってるみたいな、
うん、そうそう、それは違う、
違うイメージです。
俺はそのイメージないよ。
猟銃はじゃああんまり使われないんですかね。使う時も
漁師デビューする時に、はい、一応その銃1種2種ってありまして、
はい、
1種がいわゆるそのライフルと三段になるんですね、
はいはいはい、
火薬で弾を飛ばすっていうのが、11種
1種、
はい、2種というのは、空気とガスボンベの圧でな、鉛を飛ばす、
はいはい、
うん、
す
っごいジュエアガンみたいな。
そうですね、うんうん、変なこと言うとそういうガスガンとか、
は
い、そういうのに近い作りでできているのが空気銃があるんですよ。
より危険が少ないというか
少ないく、ね、かつまあ長距離で飛んでいかない、
はいはいはい、
まあ、それでもまあ 100m ぐらいは飛んでいくんですけど、
はいはいはい、
その銃を最初持ってましたが、結局その使う場面が僕の寮のスタイルにあまりなかったんで、うん、今は会社って罠のみですね、
使ったこともある
ありますよ。
火薬の方も、
火薬の方はないですね。
あ、そのじゃあ、ガスの
がその、うん、
それで仕留めたこととかあるんですか。
空気銃はあります。空気銃はもともとその精密射撃で獲物が止まっているものに対して撃つものなんですよ。空気にやっぱり流れて弾が避けてっちゃうんで、
はい、
例えばその主に鳥鳥鳥
鳥ね、
はい、飛んでいない鳥とか、とか、はい、枝に止まってる、川にいる、まあ地面を歩いてるっていうものに対して、精密射撃をするものが空気銃の位置づけになるんですよ。なのでそれでいくと、その罠を仕掛けて、まあ、捕らえられた、動物に対して、
はいはい、
まあ、至近距離からとどめを刺すっていうのに使う、うん、ですけど、全然それはまあ11種も2種も誤針用としては全くその銃身の長さから使えないので、護身用という、まあ、感じで獲物を取る用で、
なるほどな、
使う
用途がだからイメージと違うってことですね。うん、なんか、ね、
そうですね。うん、はい。
へえ、全然わかんないね、やっぱり知らないから。
やっぱり聞いてみないとわかんないっすわ。
うん、あ、そうですか。
僕のイメージ相当だからちょっと曲がってましたもん。
そうね。
絶対仲良くなれないと思ってて。両親のね。
いやもうだから背中向けたらなんか
二丁拳銃みたいなね。両親、うん、の持ってて。みたいな感じだと思ってた。満月の日に出るとかね。
うん。それは
失礼ですわ。
さっきから言ってるけど、でもピンときてない。俺も。
失礼ですわ。本当に。
へえ。だからまあじゃあメインはまあ基本は全部罠でやられてるってことですね。
うん、そうですね、うん。そもそも銃でとどめを刺すもの自体が必要ないな
と。そうですね。捕まえちゃってんだもんね。別
に捕まえて、あの基本的にその落ちてるまあ棒とか。
うん、
と、まあ、枝を切って棒と化して、
うん、
それをまあ動物の頭にコツコツと当てて気絶してる間にナイフでとどめを刺すというやり方で間に合うな。クマだったらそうはいかないんですけど、
まあそうですよね、気絶しないから、
はい、うん、本州に関しての大物量って言われるのは大きくて鹿とイノシシ
ですよね。まあまあイメージ通りですね、
はい、
そこ
罠さえ捕まえてしまえばそれ以上の距離は寄ってこないですから。
鹿捕まえた時でもテンション上がりません？あんなごっついの。だって思ったよりでかいじゃないですか、僕ら。
でかいでかい。
鹿って。
大きいですね。
あの、奈良だっけ、
うん、
で、やっぱすげえ寄ってきた時すげえ怖かったもんね。
怖い。あでも奈良の鹿とかよりもでかいでしょ、でも山にいる本間のやつって。
いや、そんなことないですよ。
同じぐらい
でかさはそんな変わんない。
あ、変わんないですね。
うん、
へ
ぇ、結構やっぱ凶暴とかあるんですか、その。
やっぱ角が、成長しきってるオス鹿とかは、
ああ、そっか、自然と。
はい。闘争本能はやっぱ強いですね。
へ
ぇ、
はい、
結構、ね、捕まえたことあるんですか？
捕まえるって、罠でです
か？罠でとか、あと、はい、まあ普通に、
はい、
なんていうんですかね、捉えたことというか、熊を。
熊を？
熊、今まであるんですかね、うん、そういうなんか。
一応私には師匠がいて、
はい、
その師匠が、人害をもたらしているのは熊専門で撃ってるんですけど、それに同行してったことならあります。熊に関しては。
熊の本当の死体というか、その場で亡くなられたというか、お亡くなりになられた熊を見たことあるんですか？
あ、何度かあります。
うわ、すげえ！
でも目の前でだから、そのね、自然の熊を見てるってことですもんね。
見てます。
野生というか。
はい、初めて見た時どうした？熊とか、あんなごっついの。
初めて見た時ですか、うわ、毛むくじゃらって思って
た。違くね、その感想。最初にそこ、
あんまりその怖いとか。
ないんですか？
あ、なかったですね。
すごいね、でも人によります。はい、絶対俺だったら怖い。
怖いよね、うん、どう考えても。
死んでる熊見ても多分しょんべん漏らしますもん。
落ちてたらね。
うん。怖いっすわ。で、僕らも、じゃあ、
はい、
今からその漁師になりたいんですけど、ちょっとそのなれるもんなんですか、簡単に。
慣れますね。
慣れるんですか？
その罠猟とか、
うん、
猟銃とかっていうのは、
はい、
やっぱ皆さんのイメージ、
うん、
獲物を狩る銃を使うが主体で、それが猟師だって思うんですけど、
うん、そうですね、
そもそもその、銃や罠という道具を使うための免許なんですよ、正確に言えば。
はいはいはい、
うん、そうですね、うん、
なのでそれを取ったから猟師っていうわけじゃないんですよね。ただその道具を用いて漁しますっていうための資格ですから、
うんうん、
まあ、それをするための猟友会の講習があって、
うんうんうんうん、
で簡単なペーパーと実技がそれぞれあるんで、
うんうん、
それをして受かってしまえば、それで晴れて
すぐにでもデビュー、
はい、漁師免許を取ることが漁師ですっていう
ことではない
で言えば、まあそれで慣れちゃいます。すごい。毎年8月から9月にかけて年1回やってますから、
はいはい、8月9月、
はい、ただそんな1ヶ月も2ヶ月も前から勉強すればっていうほどのボリュームではないんですよね。
あ、そうなんですか。
試験内容が
簡単、
はい、なんでただ予備知識なく自分で独学で勉強するのはやっぱりそれなりに面倒というかボリューミーなので、それを短縮してかつその試験の内容を抑えていて、うんうん、であらかじめ予備知識を入れてやれば、
うんうん、そんなに
受かる人は多いので、
あ、なるほど、
そのためにその猟友会用の、講習があるんですよ、
うんうんうんうん、
それを受ければほぼ 95% の人が
試験に合格します。そんな高いんですね。
わかります。全然ですよ。
8月9月ってことはもうデビューがじゃあ 2,3 ヶ月後じゃないですか、
うん、間に合う間に合う
早ないですか半年欲しいわ
ああ、そういうことね、
うん。5月ぐらいに開いてほしいですよ、僕は。
もうちょっとやりたい。うん、その準備したい。気持ちの準備したい。
3、早ないですか？
だから、そうですね、別にデビューしなきゃいけないわけじゃない。
あ、まあまあ、そうかそうかそうか。
その、年に、
うん。どうやって勉強されたんですか？
僕はもう全然予備知識なく、
はい、
完全独学
の。そうですね、確かその、猟友会の講習が1万円なんですよ。うん、
はい、あ、思ったより、安いっすね。
本当に俺も原付きのあのイメージだわ。
バカ高えかと思ってました、
うんうん。それぐらいなんだ。
で、ワナの、勉強で1万円、うん。もしくは銃片っぽで1万円。
はい、
へ
ぇ。2つの講習を銃とワナで申し込むと、割引って大体1万5千円とか。
割引
あんまり漁師の世界で割引とか聞いたことない、
ね。確かに、わかるわかる。
しかも1万円なんですよ。
逆に高くなるぐらいがいいぞ。
いや、まあ、理由がわかんない。それはやだ。ほ
で、試験の当日が、罠が5000円ぐらいと、銃も、あれ、いくらだったか、7000円か8000円ぐらいですか。
へ
ー。申し込んで、はい、試験を受ける格好になります。
じゃあもうやろうと思って、その年にちょっと勉強して、はい、もうすぐ受かったってことですか？
あの、全然何の、あの、予備知識もなく、講習会だけ行って、あの、漁師のその、読本教本っていうのがもらえるんで、は
い、
それで
勉強して赤本みたいなのかな、
は
い、
あ、そうです、赤本あればそれだけで受かっちゃうんで、大体その、狩猟試験の1週間から2週間前に講習をやるんですよ、
うん、
でそこから1日通して、実技と、関係法規をやって、
うん、
でそこからあとは試験日まではそれぞれで勉強してもらって振り返れば受かっちゃうような内容です。あんまこういうこと言うとあれですけど。
いやいや、まあまあ、でも難しいもんだって思
ったから。はい、そうだね、もっと難しい。
全然全然そんなことはないですね。多分そこから先に経験を積む方が多分ハードル高いんです
よ。なるほど。だから、はい、その資格を取るところまでは比較的、うん、まあ簡単といえば簡単ですけど、うん、一人前って言われるまでがちょっとやっぱ大変と。
そうですね、その師匠を誰にするかとか、
うん、
どこの山で活動するのか、うん、獲物をどれを対象にして取るのかとか、多分そういうノウハウまでは、講習会とかでは教えてくれないんで、
なるほどね、
自分で見つけてっていう話になるんだとは思います、うん、
はあ、
なぜその漁師になろうと思ってたんですか？
僕はその、
普通は思わないじゃないですか、
うん、思わない、あ、漁師になろうってならないよ
ね、京都行く感覚で、
うん、
漁師になろうとは思わない
し、
なぜなのかなと思って、
きっかけはもともとその山ですか、
うん、
登山ハイキングが趣味だったんで、そこで
俺らよりは身近だったんですね、
う
ん、山って。
そうですね、うん、でもやっぱりその登山道や頂上から見える山っていうのは、うん、やっぱりほんの山からして一部なのかなと、
うん、まあ、観客向きというか、うん、観光客向きですもんね、その頂上とか登山とかって、
うん、まあそうだ ね、うん、
それよりも奥に行きたかったってことですよね。
そうです。
なるか、そんな感じ。変わり者なんですよ、だから。
いやいや、変わり者じゃないです。あの、やっぱその写真撮ってたんですけど、そのある時早朝に鹿の親子に出くわして、
で
ずっと1時間ぐらい観察をしてたんですけども、
うん、
だからそのやっぱ歩くコースというか、うん、歩き方とかっていうのがやっぱこう一定の決まりがあるんですよね。やっぱそういうの気になって、何をもってこういう
ルートを取ってるか、
こいつはかとか、そういうのがやっぱ気になっちゃうんで。
気になるかな。
追っかけたくなる。
ストーカー気質ですよね。
あ、鹿、野生動物のストーカー。
よかったですね、法律なくて動物に。
確かにね、ストーカー規制法のね、範囲がね、ね、動物まで入ってたから、ね、
そうそう、サングラスかけてモグラが捕まえに来たかも
しれない。被害届が出されないんで、やりたい放題ですね。
そうですね。
はい。
いや、それ面白いですね。で、まあそれがきっかけで、じゃあなろうって思われて調べてなったってことですか？
そうです。
すげえな、鹿のストーカー経てなる
ね。確かにな
かなかスーパースターじゃないですか。その
どういうこと、どういうこと、スーパースター。
了解で言うと、要はそのもともと、要は鹿のストーカーしたことありますよっていうことで言えばすぐ受かりそうな感じしますけどね。
あ、筋金入りの子だね。
普通にスッとなんか量かっこいいなテレビとかで見てってなるよりも、
ミーハーなね、
うん、俺鹿のストーカーしたことありますよって言ったら、うん、すぐ受かりそうな感じしますけどね。
全然そんなことないと思う。
スターか。
むしろ俺銃渡して大丈夫かなと思っちゃう。
スーパールーキー来たぜ、うん、みたいな感じになりそうな気しますけどね。
なるほどね。
うん、
まあでも そういう入りなんですね。結構、
はい、
多分珍しいんじゃないですか。珍しいと思いますよ。なろうって人。
そうそう、やっぱり講習とか受けに来ている人の半分ぐらいはその農家で自分の畑守りますとか、
うん、あ、なるほど。
その親が田舎で漁師をしていて、はいはい、
よくそうですよね、
はい、
親子でやるって言いますね、そうですね、教えてもらって、
はい、うんうん、そういう人がやっぱ多いです
ね。七光パターン、
なるほど、
親の、
はい、
うん、
じゃ完全に特殊ですね、やっぱりそういう、
ですよね、
何の、
うん、
いや分かんないけど世界が分かんないけど、
僕ら漁師じゃないんであんま分かんないですけど、うん、面白い、
面白いです ね、
ね。で、まあまあ僕がね、お呼びしたのは、これだけじゃね、僕らで都市伝説を言うからば、
そうですよね、まあ番組としては。
掲げてね、旗に掲げて僕らは番組やってるわけですから。そ
うそう、漁師の番組じゃないですから。
漁師の番組じゃないですから、百発百中っていう番組じゃないですから、最初ね。うん、違うから。
うん、
あのね、まあ、漁師さんしか、漁師さんが、その、うん、要は山に入って、
うん、
山に入らないと体験できないような不思議な話が実はね、うん、あったりするんですよね。
うん、
そうですね。
うん、
ありますね。
ちょっとそれをね、うん、僕あの聞きたくて楽しみにしすぎてまだ聞いてないですよ僕。
あ、そうなんだ。
実は
その触りの部分だけ聞いといてとか。
いや、何も聞いてない。
何も聞いてない。
何も聞いてない。僕も初で今からね、その要はその移動中になんかその科学では判明できないような解明できてないような話もあるんですよって言われた時に。ちょっと待って今話さないでくださいってそれは本番でじゃあお願いしますって。
あ、
今すごいドキドキ、ね、ワクワクしてて
面白そうですね、はい、じゃあもうね聞いてって
聞いてってい
いですかこれ
、なんでちょっと一回切って続きでちょっとその話聞かせてもらっていいですか。
休憩挟んで
全然 OK です
軽い軽いノリが
やっぱ柴田さんです
そうそう、
僕本人知ってますけど似てますよやっぱり、受け答えの感じも
トーンが似てるよね。それにやっぱ言われ慣れて嫌なんですか。
いやいや
男前じゃないですか。でもね、
光栄だとは思うんですけど、うん、やっぱその十数年こう初対面会ってから似てると思われましたってやっぱ言われると、う
ん、はいはいはい、はい、
似てるのかなとは思うんですけどね。まあでも
似てますよ。
似てますよ
似てるんですか。ありがとうございます。
そうです。会った人が言うからね、間違いない。
会ってるし、うん、さっきのありがとうございますの言い方も似てます。
う
ん、いやそれもそれも似てます。
そう、キーが近いですよ。
キーが似てる。
声の
キーが。
キーが高さが。
僕は真似てないですよ。
そうでしょうね。そうでしょうね。
これ字です。
いやだからそこがだから自然で、はい、いいですけど、ね、はい。
大変好感触です。
全然わかんない。どういうこと？
はいはいはいはい。
確か
に。わかりました。じゃあちょっと次回また ね、 ういうことね、はい、楽しみにっていう感じで、はい、はい、ちょっと一回
次回本編ということですか。
はい、すいません。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。